それではここからは気軽にマイ防災をお送りしていきましょう。毎月第1水曜日に、防災士の天満由香さんをお迎えしてお話を伺っています。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
天満さんは心と命を守るヒント、これを10の項目に分けて作ってらっしゃいます。でも何度も何度もお話しいただいてますが、ベースは阪神淡路大震災で、もう私たちもそうでしたけど、関西には大きな地震はないという勝手な根拠のない安心感の中から、一番心がダメージを受けたということで、はい、心そして命守るヒント、実際に皆さんの中にマイ防災と、ね、名前ついてますから、はい、お一人お一人いろんな事情が違うので、はい、そこで感じられたものをぜひ今日のお話の中からピックアップして、ご自身のマイ防災を始めていただいて、はい、まずは心へのダメージを減らす、そんな防災準備をしていただきたいと思います。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつも前半には防災関連の、はい、天満さんの防災士としての近況報告ということで、はい、ちょっと硬い言い方ですけど、今日はどんなお話をしていただけますか。はい、
5月19日に防災でご縁をいただいた方から、大きな防災イベントがあるよっていうことを聞いていたので、はい、リタプロのみんなと行ってきたんですけれども、はい、カミング神戸24、24、ちょっとわからないんですけど、そのチャル、大きなチャリティーフェスがあったんですね。でそこでは、すごく大勢のアーティストさんのコンサートが無料で、ライブですね、が見れるのと、はい、あとその同じ場所の一角に防災イベントも必ず併設するという、阪神淡路大震災の教訓とか、そういうものもこういう若い世代の方にもね、伝えていくっていう意図もあるみたいで、はい、本当に恥ずかしながら初めて行ったんですけれども、今年でもう20回目だったそうです。
防災士の天満さんがご存じないということは、はい、今伺って初めてなので、一般の私たちが知らないのは、はい、当然って言い方おかしいんですけど、もったいないっていうことですよね。
そうなんです。でも若い方たちはすごく楽しみにしているみたいで、何せ無料でいろんなアーティストの方が、かつてはあいみょんさんも出てたみたいな、
そうなんですね。
そういう、はい、大きなイベントで、はい、いや雨にもかかわらず多くの方がカッパを着て震えながらその会場に出入りされてたんですけど、無料ということもあって、一応、チケットの申し込みもね、あるみたいなんですけど、
整理券のような感じですか、
なんですかね。であっという間に売り切れてしまってたみたいで、私たちはそっちの方のライブの方には入れなかったんですけれども、たくさんのその紹介してくださったね、はい、防災人と防災未来センターの方が中心になってステージとかもされてるっていうことで、ご挨拶兼ねて見に行ったら、もうすごく盛り上がっていて、若者が大勢そのメリケンパークの会場に歩いていってるのを見て、防災イベントなのにすごい若者、普段なかなかその防災イベントって親子だったり年齢がいてたり防災関係の方だけが集まるものがすごく
関心の高い方、
はい、が多いんですけど、これはその防災とはかけ離れてそうな若い方が大勢いていらっしゃったので、いやこういうふうに成功するもんなんだなって、改めてイベントのやり方でこんなにも違うのかなって、
雰囲気作りとか、はい、企画の内容で、はい、そこではどんな防災のあれはされてたんですか。
はい、防災の方のブースは、人は少なかったんですけれども、はいはい、キッチンカーとかがあったので、それにつられてっていうか、例えば、人と防災未来センターであれば、そこでは絵本が紹介されていまして、はい、私この絵本知らなかったんですけど、はい、防災バッグの小さなポケットというこの絵本がまだ新しく2024年にできたのかな、書かれたばっかりで、すごく可愛い方が、真ん中に置いてあったので、これに関心を持ってこう惹かれてしまって、見本があったので見せてもらったんですけど、結構防災のお話って怖がって 怖かったり教訓ものが多かったりすると思うんですけど、は
い
は
い、絵本とついてても、はい、ちょっと読むのに興味がこうポンとこう、はい、手に取ってどんどん進んでいくには、はい、教訓めいたことが多い、
はい、ような気がしていたんですけど、この本絵本はすごく可愛らしくて、
あ、まず大事ですね、はい、か
わ
いい、
思わず手に取ってしまったんですけど、はいはい、で中身も、ええ、あのいろんなカラフル で可愛いあの主人公の男の子と一緒に防災グッズをどんどん見ていく感じで、はい、
つつ 見,
はい、見たことないバッグがあったねとか、
ああ各ページ一つずつ、
はい、でちゃんと自分のこととして見れそうな内容だなって思って、そかそか、
この主人公自分と重ねるので、
はい、お子さんたちが自分で、あ、僕も防災バッグ作ってみようかなとか思えそうだなって思いました。お家の防災の備蓄とかも見直すきっかけに、はい、うん、あの保護者の方にうちこういうのあるって聞いてもらえそうなので、
ね、親御さんがタジタジしそうですね。
そうですね。でもお子さんたち その純粋な気持ちで言う、うちはこういう準備あるのかなって言ってもらったら、
ね、大事ですね、
ご家族ごと、はい、動きそうな気がして、
今中にはちょっと絵があったのが、はい、津波とかやっぱり中に入っていくほど、まあ、当然ですけど少しずつ、
はい、災害、いろんな災害、うん、地震だけじゃなくって、はいはい、例えばね津波だって、これから起こる地震ってね、日本は海に囲まれているの で、ね、津波と関係のない場所ってねそんなないでしょうし、うね、川も水も豊かなので、はい、川だってね、三段も川が、はい、大きな川があったりしますよね、そういう時の氾濫とか噴火とか、いろんな
土砂災害も、ね、は
い、
含めて、
いろんな災害のことも あの含まれているの で
順番に読んでいくから、はい、そこにたどり着いても怖さとかないし、はい、深い知識で、はい、まあ、ちょっと難しいことも入っていくということですね、
はい、入りやすいと思いました、
はい、タイトルが何ていうですかね、はい、
防災バッグの小さなポケットという題でした、
は
い、
防災バッグの小さなポケット、はい、これはあのネットでも買うことができるんですか、
はい、あの私はあのこちらで紹介してもらって、はい、あの雨だったので、うん、で原本ないっておっしゃってたので、はい、人と防災未来センターで購入できるのと、はい、あとはアマゾンで買えますよって、はい、あのおっしゃってたので、私はアマゾンで購入して、はいはい、今手元に置いてます、
これぜひ皆さんまた、ね、関心のある方は、はい、初めての備え本ということですけども、
はいはい、
ちょっとあの工夫を凝らして、はい、その後備え本の絵の間に
絵本
ピリオドを入れてらして、
そうですね、はい、そんな絵本、ね、
こういうちょっとあの遊び心も含まれてる、はい、あの読みやすい絵本になるんですね、
はい、
あのこういうシリーズは今までにも何か出してらしたんですかね、
はい、あのシリーズで3冊の防災100年絵本ということで、はい、ちょうどねあの関東大震災から100年でしたもんね、
そうそうですね、
はい、なので3冊目みたいなんですけど、はい、私はこの絵本、なんだろう、本当に自分の身に置いて考えやすいんじゃないかなって、
はい
はい、これから起こる地震とか災害に備えるのにすごくいい本だなと思って、
ね、
はい、ご紹介したかったんです、はい、
じゃあ他の2冊なども、はい、もしね、興味があったら皆さん防災絵本でこうちょっとチェックされると、
はい、
備え違うなんだっけな3冊の防災100年絵本、はいはい、3冊の防災100年絵本、これでちょっと検索してみられても、はい、ご自身のお好きな絵本が見つかるんじゃないでしょうか。今日ご紹介いただいた可愛らしいあのウォーリーを探せの服装に似てますね。そういう部分も子どもさん方、はい、大人も含めてとっつきやすい、はい、そんな感じですね、
はい、
当日は作家さんも来られたんですか。
来られてなかったんですけど、
作家さんも来られてなかったですか、
はい、あのこのキャラクターに扮した人と防災未来センターの方が、はいはい、あのステージで、司会とかをされてました。
いいですね、
はい、あ、みんなでこの絵本をしてるんだなっていうのが、
そうですね、はい、で結局そういうこうなんかこうあの 大切なことを真面目にではなくて、はい、楽しく伝えるって大事ですもんね、は
い、大事だと思います。 とっつきと言いますか、備えてくれることが一番大事なので、
は
い、
目的はそこですからね。そうなんです。気づいてもらってね、
はい、怖がらせるより、うん、こう、はい、あ、備えてみようかなって思えるのがいいなってすごく思いました、
ね、そうなんですね、はい、ありがとうございます。それからもう一つお持ちいただいた、いつも毎月ちょっと、ね、はい、出席されてらっしゃる、
はい、神戸の港島の防災対策委員会ね、うん、いつも参加させていただいてるんですけれども、はい、あそこは本当にマンションばっかりですよね、
う
ん、
そうですね。で、液状化にもなりましたし、
そうなんです、
階段でも、ね、
被災も、ね、されて、
運ぶの大変だったと思います。
そうだと思います。今ね、高層にどんどんマンションがなっていて、ね、神戸でもタワーマンションとか ねなってますけど、
ね、
もし災害が起こったらっていう視点で見たときに、もう港島のそのポートアイランドと、ね、言われるところは、うん、はい、29年前の阪神淡路大震災でも被災されている場所だったの で、はい、
でね、
意識がとても高くて、はい、じゃあどうしたらいいんだろうかっていうのを毎月毎月っていうか、あと防災訓練もたくさんあるんですけれども、各マンションで行ったり、はい、全体で行ったり、大学の大学4大学で行ったり、うん、こういろんな防災訓練が今からの時期どんどん
あるんですね、
はい、行われるんですけど、それをみんな、はい、情報を持ち寄ったり、お手伝いし合ったりっていうことで、みんなで防災にすごく力を入れてる地域なんですけど、マンションばかりということで、マンションカルテっていうのを作っておられて、各マンションの住民の方にアンケートにお答えいただいて、でその結果というかトータルで皆さんどういう意識を持たれてるかなとか、どういう備えされてるかなとか、何年か前にもそういうアンケート取ったみたいなんですけど、今災害も増えてきているので意識も高まって、
その
アンケートの回収率も上がってるっていうふうに、すごくそこは喜んでおられました。
でそのアンケートをまとめたものと、ちょっと今見るとこうまねっこポイントっていう、
はい、
なんか可愛らしいネーミングがあるページもありますけど、はい、これは、
こちらの防災ではまねっこ防災っていうことで、皆さんに真似をしてもらえるような形で、自分たちだけではなくて他の地域のいいことも取り入れるし、はい、自分たちのやっていることをどんどん真似、いいなと思ったら真似してくださいねっていう感じで共有してもらえるので、もうね、私はポートアイランドの住民ではないんですけれども、うちの地域、
この中から、
はい、神戸市北区にもマンションがあるので、地域のその民生の方とかに紹介させていただいたりっていう風に、真似させていただきますねっていう風にお伝えしていて、はい、交流もあるみたいです。
そうなんですね、
小学校同士で港島の小学校の校長先生と、うちの、ね、神戸市北区の校長先生と交流やって お互いに防災訓練どうしてるっていう風にもしてるんだよっていう風に、
もうこうなってくると本当によりこうやりやすい、
はい、
入りやすいものをってことで、情報があればあるほど、
そうなんです、
やりやすい、動きやすいってことですよね。
動きやすいと思います。ゼロから作り上げるって本当に大変ですよね。
もう今回の能登地方の地震に関しても、はい、まあ、時期も時期だったんですけども、ああい こう半島のところで、でお正月で全員が帰ってきてて、はい、って特殊な状況ですよね、はい、でそれを地域の方が、ね、何かできるかっていった地域性はやっぱりお年めした方がとっても多い地域だったから、は
い、多いですね、
情報が少なかったとか、はい、でもあれがこう全員が共有できてて、うん、何かこう事前にするものがパッとこう集まれば、はい、もっともっと早くに復帰こ
う
ね、できるんじゃないかなって気も、ね、しますよね、はい、
まだまだね、
伺っているとついこの間の地震も余震らしいんですけども、
はい、そうなんです。またね、保っていた建物がさらにね、震度5強とかで、
ね、映像がありましたね、
はい、潰れてしまったりってなったら、はい、やっぱりね、家の耐震とか、その備えておくっていうのがどれだけ大切かっていうのは、
はい、そうですね、うん、 同じ地区何十年でも耐震をしてましたっていうお宅との差っていうのも、
はい、すごく
ありましたね、
はい、大きいと思います、やっているかやっていないかとかね、その、まあ、地盤にもよったりいろいろあるんですけど、うん、すごく、うん、思いましたね。
なんかこういうマンション あのなんかカルテと名前がねついてましたけども、はい、これは一般の方も見ることはできるんでしょうかね。ホームページにアップされてるんでしょうか。
そこはまだすみません、ま、聞いてないんですけど、はい、発表があってから、あのまだ確定あのアンケートは集計したんですけれども、うんうん、これの発表がまだ6月末にあるみたいなので、そこからちゃんと、ね、したのが決定、はいね、決定版というかね、あれば多分、ま、あのお願いもしておきます、ね、みんなに知ってほしいですよ ね、内閣府の方になんかこういうアンケートについて提出して賞はもらったと言っておられたの で、ね、きっと公表もされると思うの で、ね、いいところは真似させてもらって、でこういうふうに表に出すとうちはこうしてるよって意見もまたいただけると思うの で、
ね、この今ちょっとさっと見せていただいたいくつかのマンションのアンケートの結果が並んでいるの で、はい、でそこでこういうポイントを真似したらいいですよっていうのも出てるので、はい、やっぱり地域性だったりお住まいの規模だったり、はい、年代だったり ね、
そうですね、
自分のこう似てるとこを見つけるのに、あ、いいな、いろんなマンションの例が出てねと思いましたのでね、うん、
はい、
ね、大規模でそして若い人がいるところと小規模で、はい、あのもう何十年も経っていると全然違いますからね。いや、
違いますね。で今外国の方も増えていたり、共働きの、ね、ところも増えていたり、ね、いや本当に各マンションで分譲だったり、賃貸でも全然違うので、
そうですね、
それぞれの課題があったり、それぞれの意識が、ま、やっぱ、ま、変わられていくと意識もね、
そうなんですよ、
あったり、
そ
う、ね、体験されてたらね、もうトイレは絶対に用意しますとかもう皆さん意識がね高かったりするので、
全然違いますね、
ね、そういう意識も共有できたらいいなって思いました、
はいはい、ありがとうございます。いろいろと近況ご報告いただきました、ありがとうございます、はい、そしてまたこれから動くこともなんか今ちょっとあるようですね。
はい、はい、あの
地域の、
はいはい、地域の
学校の方にも、
はい、あの学校の方に今ねちょうど阪神・淡路大震災からもう少しで30年ということで、ともしびプロジェクトっていうのが神戸の方でありまして、はい、そのだんだん阪神・淡路大震災のね、ことを伝えられる先生とかも少なくな
って、先生ご自身がそっか、
はい、先生が体験してなくって伝えるのが難しかったりとかもあるみたいです。
当時20代の先生ももう50、
はい、もう 同級生ぐらいの先生たちがもう校長先生になって、
あ、そうかそうか、
はい、
そうですね、
おられる方が多かったりして、伝えるのが難しいって、でも風化させてはいけないの で、ね、っていうので1年かけてちょっと防災教育に今年は力を入れたいんだっていうふうにおっしゃってて、
やっぱり神戸意識高いですね。
ですね、被災してるかどうかってやっぱ大きいと思うんですけど、
そうですね、
守らないとっていうのは、やっぱ一人一人の子どもたちも自分の命は自分で守るっていう意識がないと
人任せではね、
そうなんですよ、判断ができない、その時その時、今ってお子さんでもお家で一人で留守番することもあるし、
そうですね、状況はありますよね、
はい、なので私はそういうふうに一人一人が命を守れるっていう形で何かを伝えできたらなっていうのをすごく思ってるんですけど、はい、なのであの今度ねまた11月に、はい、こちらでご一緒させていただいたね、石田さんと一緒にイベントっていうか、はい、防災イベントを、
はい、子供さん出させ 小学生の
、はい、マンモス校なので2階公演になるみたいなんですけど、
え、神戸にマンモス校あるんですか。
めちゃくちゃマンモス校で
学校によってそれぞれですね、はい、地域によってね、
はい、もう人数が多くて体育館に入りきらないので、い低学年と高学年で2回お願いしますっていうふうに言われていて、はい、でもそこから毎年こう、はい、私とあと誰かのコラボでそうやって防災のイベントができたらっていうふうに、はい、言っていただいて、
それもやっぱり楽しみながら大切な、はい、大事な情報をちゃんと、
はい、自分ごとにしてもらえるように、私がはやっぱ体験したからこそできる語り部 と、はいはい、その中にあこうしたらよかったなっていうのを伝えていくっていうのが、うんうん、私にできることなので、はい、風化させずに、なんか体験しててもトータルでお話ができる方がすごく少なくはなってるみたいで、
あ、そうですか、
お話しさせてもらってるから覚えてるところもあるみたいです、
う
ん、
まあ、繰り返しっていうことでね、うん、
はい、
なるほどね、うん、ぜひそれいつあるんですか、今度は秋ですか、
はい、11月に、
あ、そうなんですね、
はいはい、今日日にちが決定したところ、
あ、そうですか、はい、はい、わかりました、じゃあまたその結果など、はい、秋口にはご紹介いただけると思います、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そしてこのコーナーの最初にお伝えしました心と命を守るヒント、10の項目に分かれています。これはもう本当にじっくりじっくりと皆さんにも何度もお伝えして、その都度ね、はい、ピンとくる部分がね、はい、それぞれもう違うと思いますので ね、
そうですね、
今回はその中から今度はヒント3、はい、繰り返しですけどもお伝えしていきますが、はい、安全地帯を作る、
はい、
改めてご紹介ください。
はい、安全地帯ってどういうところか、ね、うん、想像していただきたいんですけど、はい、物が落ちてこなかったり、はい、倒れてこなかったり、
うん、ね、
移動してこないっていうのがね、コロコロがついたやつが走り回って学校とかコンビニエンスストアだったらコピー機が走って壁につく、
この重たいの
は、はい、飛んで浮いて走ってきたり、ピアノが、ね、はい、走ってきたとか、いろんなものにそういうもので圧死っていうこともあったりするので、
動かないものがね、
そうなんです、うん、だからそういうものがないで、出口が近かったり靴があったりね、そういう場所お家の中にありますかっていうのをいつもお伝えしてるんですけど、はい、っていうのもこの間久しぶりに緊急地震速報
を、朝、ね、6時台でしたからちょっと慌てましたね、
慌てました、久しぶりに、はい、70秒後に神戸に震度3が来ますみたいな感じで連絡が入ったので、はい、私もちょっと待てよ、ここでどうしたらいいんだろうって、さすがに
身を守る体制どうしようかと、はい、それはご自宅の寝ていらした
のが、はい、まだ布団のところでこう運動をしてたんで、軽い運動、
ね、
はい、はい、首運動をしてた時だったので、猫がいるので、
はい、
猫って動き回ってどうやって守ろうってすごく思ったんですね、だから、はい、猫はとりあえず布団のかぶせて、はい、自分も一応布団をこうやってかぶろうと思いながら、ああでもこれって、ね、70秒経って、あ、何事もなかったからいいけれども、はいはい、これが本当に震度7がね、来ますよってなったらどうしてただろうかって、
あ、改めてそうですね、
動けないものだなと、お伝えはしてるけれども、
私もね、潜ろうとしたところの家具が意外と足が細かったのでかえって潰れるからこれはもうやめとこうと思って、
素晴らしい判断だと思います
おっしゃったように落ちてこない場所を見つけて、
はい、
部屋の真ん中に、はい、こう座って、
はい、
で結局まあ本当に揺れがなかった、
ね、
ということですけど、
大したことがなくてね、よかったけど、能登の方はね、震度5強ぐらいで ね、お家が潰れちゃったりっていうのを後からねあったっていうのを知ったので、あ、本当に数秒でその逃げる場所っていうのは安全地帯は本当大事だなと、
ね、改めて
思ったところだったんですね
たまたま本当一から順番にしてるところだったんですけど、はい、安全地帯に改めてその時にどこかなと、
はい
はい
はい、
何か結論は出ましたか。
あれからずっとその、はい、やっぱり近くにヘルメットもいいけれども、
あ、ヘルメットそうですね、はい、そう置いてないですね。
そうなんですよ、で猫ごと守ろうと思ったら、あ、そうだ、カゴ、買い物カゴがね、スーパーの中で、
あ、はいはい、
頭と、
ね、あ
と首の後ろも守れていいよってお伝えしてるわと思って、
うん、
寝るときに買い物カゴ、空っぽのやつをそばに置いて寝ようって改めて思いました今日も持ってきたんですけど、
はい、
あとはすぐにやっぱりね、トイレとか安全地帯、何もない場所に避難、逃げるっていうのもすごく大事だなって、何も普段から置いてない場所があれば、
はい、
安全地帯が増えれば慌てなくて済むんですけど、
うんうん、
お家って本当にくつろいでたり、はい、気を抜いてる時なので、改めて数秒で用意するって大変だなって、そうですね、思いました。
リラックスする場所だけに好きなものを飾ってたりとかありますし、
はいはい、
だから最初におっしゃったように 落ちてくるものがないって言ったら、まあ、トイレってさっきちょっとおっしゃった、はい、前々からトイレはこう狭いところをくぐってるから
壁が多いし狭いの で、はい、で落ちてくるものって言ってもトイレットペーパーだったりするので
上にあったとしても、
はいはい、頭も、ね、そんな危険ではないので、うん、比較的安全と言われてるんですけど、うん、扉は絶対に開けたままにしてくださいね、
出られなくなりますね。
そうなんです、閉じ込められてしまったらいつ助けられるかわからないので、はい、っていう、はい、そこもね知ってたらそこにお子さんとかにね一人で留守番とかされるかもしれないじゃないですか、はい、
そうですね、
そしたらあの開けてトイレにあのクッションとか持ってね、うん、いなさいよっていうふうに、はい、お伝えしとくだけでも、はい、子どもさんってどこに具体的にどこにどう逃げたらいいかっていうのを聞いてれば動けたりもすると思うんですけど、
練習、ね、
とか、
ね、
うん、やっぱり先に怒ってしまう前に決めておくって大事だなっていうのも改めて思いました。
そうですね、うん、で写真がこう写真出てるのが玄関がありますね、
はいはいはい、玄関もあの靴もありますし、うん、出口も近いので
靴があるっていうのはやっぱり大事なんですね。
そうですね、あの落ちできたものとか割れてしまったもので足の裏とかを切ってしまうとその後の行動がすごく制限されますし、
そうですね、
もし大きな震災だったら自分がその治療してもらえる可能性もも
うなかなか、ね、はい、ないですね。それ以上の方々のお怪我とかありますからね、は
い、そうなんです、そこまで行けるかどうかもね、うん、病院とかも、うん、なのでもうなるべく足を守ったり、はい、頭を守ったりっていう危険が少ない場所にはい、いる逃げるっていうのがすごく大事になりますね、う
ん、じゃあ子どもさんには玄関でっていうのも一つですか、
はいはい、私もあの子どもがまだ小さい時は、うん、犬抱っこして階段のところは何も落ちてこないから、はい、階段のすぐ玄関の前の階段の踊り場のところにいなさいっていうふうには伝えました、
はいはい、この時も扉は開けといた方がいいんですか。
できたら扉はね、開けといた方が逃げやすくはなるので、はい、ただうち今猫いるなとか、動物いたら逃げちゃうなとか、ね、それはもう各ご家庭で対策を練っておくとか、あの先に考えておくってすごく大事だなって思います。
猫ちゃんというのは人に抱かれるのはやっぱりあまり好まないんですか。
好まないと思うので、あのこう猫を入れる洗濯ネットみたいなのとかもあったりするんですよ、
はいはいは
い、そういうのにこう入れるとかもすごい考えました。ゲージがすぐ一応ゲージもすぐ近くに置いてあるんですけど、押し込んでねこう、ファスナー閉めたらいいけど潰れてしまうなとか、あの柔らかいものだったりするとやっぱ硬い、ちゃんと硬い上から落ちてきてもね、守られるものに入れなきゃいけないなとか改めてすごく考えました、
それを考えると本当お一人お一人が安全地帯を作るっていうのは、はい、行く通りもありますね。
行く通りもあるし、その時その時の判断だってね、長くて数十秒
前おっしゃった南海トラフは5分間でしたからね、はい、揺れるのが
5、そうなんです、これから
5分って長いです、
ねえ、はい、
あいみょんの曲1曲全部聴き終えるぐらいですよ。
そうですよ、揺れたり止まったりしながら、ね、
そうですそうです、
その間にね、どんどん累積であの建物がね、はい、損傷してって、
そうですね、
潰れてしまったりとかもあるかもしれないので、
東日本大震災で何分ぐらいだったんですかね。
あのね、5分近かった、あの岩盤が割れていく、裂けていく時間が地震の時間って言われているので、はい、700キロか800キロのにわたって岩盤が裂けていったので長時間揺れたと言われてます。
それを体験した私としては、はい、本当にあの友人が見る見るうちにもう瞳孔が開いても怯えて、
怖い、
音が怖かった
ですね。音って怖いですよね。
音がすごいんです。もうあのおっしゃったように物が落ちてくるの、はい、それからミシミシ、
はい、
でたまたまあの旅行先なのでホテルの17階ですから、は
い、いや高いところに、
あの揺れもあの増幅してたんだと思います。
ずっとそうですね、
だからそれを本当にあの時間というのは、ただ物が当たらなかったら無事なんだっていう経験も実際にしたので、はい、 恐れることはないという、はい、してなかったら本当に驚くんですけど、はい、その時に怪我さえしなければ必ず収まる、
はい、
だから安全なところで、うん、文字通り立ってられなかったので、はい、もうペタンと廊下に、ね、みんなで座り込んで、
四つん這いになるとかも分かりますよね。危ないですよね、不安定で立っていたら、
うん、で何人かがこう固まって、うん、従業員さんも寄ってこられて、はい、人生こんなの初めてですっておっしゃりながら身を寄せ合いながら、はい、とにかく待ちましょうという声かけ合ってのね、うん、その5分間というのが一人の場合も当然あると思いますから、でも揺れは収まる
その時ちゃんと生き残る怪我をせ
ずに、だから落ちてきたり崩れることになるともっとあれだけども、はい、それを考えると今することもあるなっていうのは、はい、
できることも ね、たくさんありますし、知っておくっていうのも大事ですよね、うん、落ちてこない、倒れてこない、その安全地帯で身を低くしてダンゴムシのポーズでいるとか、
ダンゴムシのポーズっていうのがお子さんにはすごく分かりやすいですね、
はいはい、もうくるんと頭と首の後ろを手で腕で守る感じで座っておくって、だから本当に落ちてこない場所をね、選んでおくのもすごく大事ですよね。
首の後ろを守るっていうのも大事ですね、
はい、頭と首の後ろを守る、なのでもう本でもいいしね、何でもいいから、はい、学校の帰り道だったらランドセルだったり、そのスクールバッグでもいいから、首の後ろと頭を守って、教科書だけでもいいよってちょっと浮かせて、そのクッション代わり、空気のクッションみたいな感じですると、はい、頭と首の後ろが守れるよっていう風にお伝えしてます。
それをおっしゃった意味では、確かにスーパーにある買い物カゴは、はい、頭もすっぽり入るし、首もちゃんと守れます ね。
そうなんですよ。だから一番結構大事なところは守りやすいし、はい、安心感があるなって思いました。ヘルメットだと心もとないなって、首の後ろも出てるし、肩も出てるしなって思った時に、はい、買い物カゴだと改めて、はい、思いました。
まあ、それが今すぐなかったら段ボールでもいいので、はい、それをちょっと置いておかれると、はい、かぶると
、はい、かぶってもらったらだいぶ何にもないでダイレクトに当たっちゃうよりすごくいいと思います。
だからそれよりも本当に落ちてこない場所をちゃんと作っておくってのがいかに大事かと、
起こってしまう前に安全地帯を少しでも増やしていく、いらないものは捨てておくとか、はいはいはい、もう自分で言いながら自分に分かりましたって今思ってますけど
この安全地帯を作るっていうお話ももう何回ぐらいお聞きしたかな、はい、私の中ではだから玄関にこう小綺麗になんか割れるようなものを置いてたんですけど、はい、すっきりとさせました。
素晴らしいです、行動力が
やっぱり一つ一つ今できること、はい、今できることって思ったらこうやって繰り返し皆さんにもお伝えしてるけども、
そうですね、一つずつでもやっていただいたり知っていただくと、ね、安全地帯が増えていったり、ねね、身を守れたりするので、本当に一つずつで、
そうですね、安全地帯をぜひ、さっきおっしゃった7秒ですか、やっぱり速報があってから、
いや、それは地震の、規模とか、ええ、震源からの距離とかにもよるので、今回はたまたま70秒後にっていうのが来てたんですよ。
70秒後、はい、その連絡の中が変わるわけですね。
はい、変わります、その時によって。
今回はちょっと距離があったから
だったんですね。どこで大きな震源があったのかは本当に分からなくて、
最初は分からなかったですね、
はい、後からテレビを見て、石川とかあっちの方だったんだっていうのは知ったので、
だからそれは本当にどのぐらいの近さだったらそんなにないかもしれない、
はい、数秒、本当に数秒かもしれないので、安全地帯に移動するとかは、はい、意識しとかないとできないだろうなって思います。
そうですね、このことだけでも今日ね、このお話を聞きいただいて、はい、ご自分だったら何ができるかな、
できるかなって、
安全地帯って、はい、特にご自分でなかなか工夫できないお年めした方、はい、それからお子さんがいらっしゃる方、はい、そういう方々ご一緒にちょっと考えてみられてね、はい、備えていただきたいですね、
はい、ぜひ。
ありがとうございます。今日は10のヒントの中から安全地帯を作る、出口が近い、靴がある、そして危険が少ない、この危険というのは落ちてこないとか、いろいろその方にとってもあるかもしれませんのでね、はい、ちょっと考えてみる、はい、そんなお時間を作っていただけたらと思います。毎回いろんなヒントをいただいています。心と命を守るヒント、文字通り心へのダメージを減らす防災準備を、今日もマイ防災としてヒントを一つ二つ取っていただけたら嬉しいです。はい、お話は防災士の天満由香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の配信は7月3日を予定しております。次回もぜひお聞きください。